どうしたら存在価値を高めることができるか、そのための仏教の教えが布施と供養です。これが存在価値を高めるための方法です。布施と供養、いいですかね。だからなんで仏教で布施とか供養を勧められるのかと言いますと、それは存在価値を高めるためです。じゃあどういうふうに高めるかというと、これはですね、布施と供養、施しとは言っても全然意味が違います。いいですか。布施は我を取るんです。いいですかね。だからそういう意味では生理も布施です。そう、生理っていうのは何のためにするかというと、これは私じゃないって思って捨てるんです。なんでかっていうと、存在価値の低いものに我がついていると、人はその我のついているものを軽く扱うんです。ね、軽く扱ったら自分の存在価値が下がるんですよ。例えば先ほどの話だったら、ブックオフで買った105円の、しかもこのレシートまでじゃなくて、この値札までついたね、本を画をつけて私に渡しました。ある方が。いいですか ?105 円です。読んだらどうします？
いらないね。
いらない。だからゴミ箱に捨てたんです。だって、この本は105円の本だからです。105円の本だから、100円のように扱ったんです。ところが、その本を渡した人は、この本には我がついてたんです。つまりその人は整理のできない人だったんですね。だから家の中にあるもの全部に我がついてるんです。だからブックオフで買った105円の本でさえ執着を取って渡すことができなかったんです。つまり値札がついていたら誰がどう見たってもらった本だと思うじゃん。しかも105円だったんですよ。そしたら105円の本読んでくださいって言ったから105円のように読んで捨てたんです。おかしくないでしょ。だけどその人はこの105円の本に存在価値が、いや、我がついていたわけです。ね、我がついていた。だから私がその本を捨てるという行為をしたために、存在価値が下がったんです。
でも、貸したとしか思ってない。あげたと思ってない。
貸したっていうふうに言うのは、我がついているからです。値札をつけてですよ。105円の値札がついていて、誰がどう見たって貸したなんて思わないじゃん。そうでしょ？どう見たって、誰がどう見たってこれはあげたっていうふうに見るんですよ。だって105円のものを貸します。ね、105円のものを貸します。人にあげますよね、普通は。
そうだね。
そうでしょ、うん、だったら貸したって言うなら値札取って、値札取って渡してくださいよ。
ついてたんだね。
ついてたんですよ。ね。つまり、その、こういう時に伏せっていうふうに言うんです。伏せっていうのは、あげるって意味ですよ。本をあげる。あげるっていうのは、執着を取ってあげるって意味です。執着を取っていれば、この本を捨てても、存在価値は下がりません。はい。
自分のものでないもんね。
ね。わかりますかね。我のついているものを粗末に扱ったら存在価値は下がるんです。逆に我のついているものを大事に扱ったら存在価値が上がるんです。それが供養なんです。そう、供養は我をつけて渡す。伏せは我を取って渡す。ね、例えばこのバームクーヘン、伏せだろうか、供養だろうかってことです。その、がをつけた場合ですね。
そんなに
いやいやいや、だって食べたかどうかが気になるじゃん。だって存在価値がかかってんですよ、ここには。
美味しいって言ってくれないと困るし。
ね、こうやってじーって見てね。ねえ、さっきなんか話してばっかでこれ食べてないな。おかしいな、美味しくないのかな。ね、例えば、なんていうんですかね、その我をつけてしまった場合、存在価値がね、かかっているので、やっぱりね、何の反応もないと嫌なんです。そうでしょ？こないだパインをあげたけど、どうでした？美味しかったですか？確認したくなりますよね。
何あげた？
はい、パインをあげたけど、ね、パインをあげたけど、美味しかったですか？
言われる前に言うわ。
いやー、美味しかったですねーって言うとね、ニコニコニコニコニコってなるわけ。
そういう、相手そのこと言わないうちに言うな。美味しかったよって。
そう。だけど、その、なんて言うんですかね、その、あんまりそういう風に確認するのは見苦しいですよ。
あんまり嫌だね。
そうだよね。
だから、伏せっていうのは、我を取って渡すんです。わかります？我を取って。その訓練が伏せなんです。いいですか？例えばどんなのが伏せか。ね。奥さんがこうテレビを見てました。ね。テレビを見てました。ね。旦那さんが、おーい！ちょっと来てくれるか？はーい。いいですか？これを執着って言うんです。
今大事なとこだから。
いやいや。ね？
ちょっと待って。
この時にテレビに対する執着を捨てて、ね？立ち上がっていくっていうのが、伏せです。それを、ね、本当はこう見たいのぐーって我慢していくのは伏せじゃないです。わかりますかね？この足を運んでも、この我を捨てないと伏せじゃないんです。こうね、このテレビを見たいっていう気持ちを残したまま、執着を残したまま行くと、もう、こうなんて言うんですかね。 時間とともにイライラしてるからさ。いいですか？これは不正じゃないんです。ね。だから、我を取る訓練なんですよ。我を取って、気持ちよく人のために何かをしてあげたり、我を取って、なんていうんですかね、物を捨てたりするのが、これが不正。だから、不正のことを、いいですか？別名。
別名。
記者って言うんです。喜んで、執着を、我を捨てるってことです。ね。だから、不正っていうのはちょっとなんです。ちょっとやるんです。たくさんやったら不正になりません。なぜなら、たくさんやったら絶対我がつくからです。
高価なものだったらね、捨てられたら払
って。そう。ね。だから、ほんのちょっと持ってきましたよっていうのが不正なんです。そこは我を取るんです。我を取る。だから不正は三輪駆ってね、言いまして、私が誰々に何々をしてやったという気持ちを捨てるんですよ。いいですか？私が何々さんに10円をあげた !10 円あげた !10 円あげた俺がなかったいや、そんな10円ぐらいでって思うかもしれないけど、伏せの訓練を積んでない人は、金額の代償に関わらず、全部我がつきます。10円だろうが100円だろうが全部に我がついちゃうんです。ね。だから日頃からその我を捨てて身軽に動いていく必要があるってことです。ね。まずはその、ね、不正って言ったら整理です。身の回りにある使っていないものを捨てる。いいですか？なんで使っていないものを捨てるかっていうと、使っていないものにも我がついてるからです。だからそれを私の目で見てしまうと、ああ、私はこんな人間だってなるんです。こんな風に人から相手にされない人間だっていう風になるんですよ。
ほったらかしにされても
。そう。ね、そうすると、そこに私たちは我がつく。我がつくっていうのは、いい意味でも悪い意味でも、そうなろうと努力しちゃうんです。そう。心がですね、無意識のうちに、ね、例えばこう、ほったらかしにされている、我のついているものを見ても、なんとも思わない。なんでか。私はそういう人間だからです。そう。だから、無意識のうちに、ほったらかしにされるように、されるように動きます。結果、ほったらかしにされます。で、存在価値がどんどんと下がっていく。だから、使っていないものは、捨てないといけないわけ。いや、捨てなくてもいいんですよ。執着さえ、取れたらいいんです。執着さえなかったらどれだけ持っててもいいです。
誰かがそれを持ってても何とも思わない。
そう。
持ってっちゃっても。
そう。
でもやっぱり自分のお金出して買ったものっていうのは、
はい、
どうしてもガーッていてるよね。
はい。ね。
捨てれるもんなら片付けていった方がなんかもう自分の目の前からなくなれば、
ね、例えばまあ子育ての時に一番起きるのは子供のおもちゃです、ね、子供は何にでも我がつきます、ね、 生まれたばかりの赤ちゃんは自分のうんちでさえもガラつきます自分の身から出てきたものには全部ガラつきます。だから親はこまめに整理をしていかなくちゃいけませんね。子育てで大事なことはですね、捨てると思って買ってあげてください。だから例えば残るものって決まるんですよ。整理していくと、例えばね、ブロックとか粘土とか色鉛筆とかね、そして小さい時から使っているぬいぐるみとかは残ります。残らないもの、誕生日プレゼントとかクリスマスプレゼントとか3歳とか4歳とかでね、おもちゃ欲しいって言って買ったものは大体残りません。使わなくなる、ね、そこで使わなくなったおもちゃをこまめに捨ててあげる。それはこの子がやがて伏せができるようになるためのしつけです。残しておくとどうなるか、残しておくと何にでも執着がつくようになります。そしておもちゃをね、どう使うか面白いですよ。日頃は使ってないのに、誰かね、お友達やおじさんとかが来るとね、ねえねえねえっていうふうに自慢し始める。こんなおもちゃがあるよって、おーすごいねえって言うと、そのおもちゃを捨てて次のおもちゃを取ってきて、ねえねえねえと
自分の顔を主張する
。そう、自分のいわゆる持っているおもちゃを何とかして認めてもらおうとする。なぜならこの自分の持っているもの全部蛾がついているから。だからなるべくそういうものを捨てていくと使っているものだけが残る、ね、使っているものだけに残ればその使っているものに蛾がつくわけです。だからこまめに整理をしていけば、それだけでこう伏せができるようになります。伏せができるっていうのは、その子が何かテレビを見ていた時でも手伝ってって言ったら気持ちよく手伝えるようになるってことです、ね、ところが整理がちゃんとできてないと、ね、テレビを見ててね、何々か、ね、何々くん来てって言っても動きません。執着がどんどんと強くなっていく、ね、だから整理っていうのはとても大事なことなんですね。次に反対にこれ供養、ね、供養っていうのは我をつけて人に渡す。だからその大事に使ってくれない人に蛾のついたものを渡すと存在価値が下がります。お、ごめん。一番最たるでお年玉下がりますね。そうでしょ。だってお年玉って結構な金額ですよ。不正じゃないです、ね、1万円とか5000円とかっていう金額をね、子供に渡す、そのお金を子供が粗末に扱ったら存在価値が下がる。恐ろしいでしょ。
そうね、大事にした一回だからいいかじゃないんだね。
そう、つまり自分の我のついているものは絶対に粗末に扱わせないっていうのが人から大事にされるコツなんです。ね。いいですか。だから人から軽く扱われる人は、自分のお金とか時間とか体力をポイポイって出すんです。ポイポイって出して軽く扱われるんです。でも、
執着がない。
いや、執着がないんじゃなくて存在価値が低すぎるんです。つまりその何かお金をあげます、軽く扱われる、存在価値が下がる、そしてまた 何かを、ね、例えば、まあ、僕もある団体に所属していて、その団体っていうのは、ね、お金を出しても出しても、そのお金を軽く扱うんです。そうすると自分の存在価値がどんどん下がっていって、たくさんのお金を出さないと認めてくれないような気がしてくるんです。
これじゃダメか。
そうそうそうそう。つまり自分の存在価値が下がると、自分の1万円の価値が下がるんです。わかりますよね。存在価値が10分の1になったら1万円の価値は1000円になります。存在価値が100分の1になったら1万円の価値は100円になるんです。だからパチンコ屋さんでは簡単にお金が10万円でも使えちゃうんです。なぜならばそのパチンコ屋さんに行くと存在価値が下がるので、存在価値が下がると自分のお金の価値も下がるので、いくらでもお金が使えます。
価値っていうこと自体がもう感覚がなくなっちゃう。
そう。そう。だから私たちはその何か人に物をあげるときはちゃんと相手を見て大事に使ってくれる人に渡さないといけない。これを大愚っていうふうに言うんですよ。ね、大愚、大愚っていうのはまさに供養を受けるのにふさわしい人、そういう人にお金や物をあげないといけない。ね。例えば僕一生懸命これ執筆しましたよね。その執筆っていうのはそれだけ時間がかかってます。そうすると絶対我がつくんですよ。それを大して読んでくれない人にあげた。そしたら当然存在価値は下がる。だから読んでくれる人を選んで渡さないといけない。つまり時間をかけたものやお金をかけたものは軽く扱われちゃダメなんです。例えばね、ボランティアやってみてください。めちゃめちゃ軽く扱われるから。自分の存在を。
一生懸命やってる
のに。そうです。だってボランティアを受ける人はそれが当たり前だと思っちゃう。ボランティアが素晴らしい素晴らしいっていうふうに行く人は、それはね、無意識のうちに存在価値が下がっていくんです。で、だから下がるとね、もっとしてあげないといけないんじゃないかって不安が起きるんです。
答えてくれないから。
答えてくれないって軽く扱われるんです。答えても軽く扱われる。例えば自分が1000施しても1しか返してくれない。そうすると、もっとやらないといけない。2000やらないといけない。3000やらないといけないってなるわけ。こういう、なんていうんですかね、存在価値を下げられると、ハマっていくんです。誰かを何かにこう、ハマらせたいと思ったら、存在価値をガンガン下げればいいんですよ。ガンガン下げれば、ね、もうその人はハマっていきます。もうどんどんハマる。同じものを得るために、もっとお金をかけないと得られないと思うか。例えば、まあ、いわゆるその、ね、男を利用する女性とかっていう人はですよ。その、ね、男から何かお金や物をねだって、それを軽く扱うんです。絶対大事には使わない。なぜ、軽く扱うから、男はいくらでも貢いでくれるんです。なぜなら存在価値が下がるから。
大事にしてもらえてないってことだね。
つまり大事にしてもらえないってことは苦しいことだけど、でもそのうち見捨てられたく、つまり大事にされないってことは苦しい、でも見捨てられたくないっていう気持ちが起きるわけ。見捨てられないためにはもっと、もっと、もっと施していかないといけないってなるわけ。これが何かにハマっていく過程です、ね。そうすると何かにハマってしまうと、もうガンガン存在価値が下げられます。 やめるのが怖い。ね、それを続けていかないと見捨てられてしまうんじゃないかって思ってしまうわけ。これ宗教のよくある手なんですよ。まあ、いわゆる人をね、宗教にはまらせたいと思ったらね、人から何かどんどん時間とかお金をどんどんこう投入してもらうんですよ。で、それを軽く扱うんです。ね、軽く扱えばその人はもう狂ったようにやってくれます。何でも。
そういう心を利用しちゃう。
例えばブラック企業とかもそう。もう軽く扱っていく。狂ったようにやってくれる。だから人を集めようと思ったら存在価値を下げるのに、ね、のが一番なんです。そう。だって、その存在価値が下がれば、その人の時間の価値が下がるんです。だから、どれだけ時間をその人のためにね、施しても、何とも思わなくなるわけ。そうそうそうそう。
時間も、体力も。
はい。
お金も。
はい。そう。その代わり、その人は、だんだんだんだん貧乏になります。間違いなく。
だから、使い込みするんだよ。
はい。仏教は逆ですので、存在価値を上げていく教えです。存在価値を上げるっていうことは、本当によく考えて、お金とか時間とかをこう使っていくようになるってことです。
大事なものにね。
はい。
本当に大事なもの。
で、存在価値の低い人が、存在価値を上げようと思ったら、もう供養が一番です。だから存在価値の低い人は、もう物を粗末にすることに慣れてます。だから自分のものを自分で大事にすることはできません。だから、存在価値の高い人に何かプレゼントするのが一番なんです。しかもね、食べ物じゃない。食べ物は残らない。取れちゃうから。ずっと残るものがいいです。ね、例えばこの、カバンを、ね、供養していただきましたと。そうすると、この供養ね、カバンを大事にしている限り、このカバンを見るたびに、ね、あれは私の供養したカバン。あれは私の供養したカバンってなって、ね。そう。で、ああ、大事にされているんだなぁってなるわけ。
光ってきたなぁ。
そうそうそうそうそう。そうすると、自然と自分は物を大事にできないけれども、自分の我のついているものが大事にされているから、ああ、私もあのカバンと同じように物を大事にしようとね、思う善が芽生えます。ね、だけど大事なのはとにかく大事にしてくれる人じゃないとダメですよ。
もらってそこに置いとくでだけでは存在価値。
そうそうそうそう。
プレゼントもらって
ね。
ダメですよね。
だからこのことが分かると存在価値の高い人はそれだけで生きていけるようになるんです。わかりますよね。存在価値の高い人は、周りの人たちは、供養したいって思うんです。だって、その人に供養したら、存在価値を上げてくれるから。いいですか？自分が努力しなくても上がるんです。自分が努力しなくても上げてくれる。例えば旦那さんに何かを買ってあげました。その旦那さんがそのものを大事に使う。それだけで自分は努力しなくても存在価値がぐんぐんぐんぐんぐんって上がっていく。で、幸せを感じるんです。 だから存在価値を上げようと思ったら、まずは供養なんです。でも、それは存在価値の高い人が自分の周りにいないとダメです。誰でもいいわけじゃないです。物を大事にしてくれなかったらダメなんです。
それは物だけなんですか？
物だけじゃないですよ。自分は例えば料理を作りました。その料理を全然美味しいと思っても食べてくれないと。そしたらもうね、供養はできません。その人のために。もうどんどんこう気持ちが落ちて、伏せ程度なら作ってあげてもいいよ。こうなるんですよ。絶対なっていくんです。それを、ね、その、なんていうんですか、全然美味しいとも、感謝しても食べてくれないのに作り続けると、自分の存在価値が下がるんです。だから仏教から言うと、その、なんていうんですかね、やっぱりその人にふさわしい程度のものを差し上げるのがちょうどいいんです。料理を作っても全然喜んでくれない人には、やっぱり気持ちを落として、ね、あまり手の込んだものじゃなくて、すぐにできるもの。
こう考えて、
そうそう。そうそう。
ダメだなと思ったら、今日はスーパーから。
そうそう。
頑張っても与えないにはね、
そう。
疲れちゃうよね。
だってこの存在価値っていうのは自分にとっての命なので、ね、自分が一生懸命頑張ったのに、喜んでくれない人、つまり大事にしてくれない人は、それを持つ資格がないんです。仏教はこれを、不要種って言うんですね。いいですか？不要種っていうのは、それを受け取るのに、ふさわしくないものを受け取っているっていうんです。これは仏教で泥棒って言うんですよ。例えば、もう全然料理を作っても喜んでくれない旦那のために心を込めて料理を作る。それは、旦那さんは泥棒してるってことです。ね。
感謝してないだろうね。
だって、存在価値っていうのは私たちにとってものすごく大事なもので、上げたら幸せになるし、下げたら不幸になるんです。ね。だから、当然、それに値する人に渡さないといけないし、値しない人には、こう言っちゃなんですけど、気持ちが落ちていって当然なんです。
自分が作ったのに、全然関心ないみたいに食べられたら、ぐーっとなっちゃいますもんね。
そう。
がっかりっていう感じです
ね。はい。
慣れたもんだ。
いや慣れたら存在価値が下がってるってことなんです。
そうなんですよ。
ね、慣れたら存在価値が下がっちゃってる。つまり、そういう人間なんだってなっちゃうんですよ。幸せになりたいと思ったら、そういう人間じゃないっていうところに立たないといけないわけ。ね、私はそんな人間じゃない。ちゃんと大事にしてくれる人にしかあげないってならないといけない。
下へ引っ張られるのは苦しいよね、やっぱり。
そう。だから、一生懸命作ったのに喜んでくれない場合、下がるんですね。その存在価値が下がるときに苦しみを感じるわけ。でも、それが慣れてくると、つまりそういう人間ってなるわけ、自分は。そんな風な人間なんだってなって、もう存在価値が低くなっていくわけ。存在価値が低いイコールものを雑に扱うし、みんなからも雑に扱われる人間になっていくってことなんです。だから、そう、存在価値を下げないために、喜んでくれない人には、気持ちを落としていかないといけないわけ。
そうだよね。
気持ちを落として、伏せだったらいいわけですよ。こいちゃんなんですけどね、旦那さんが帰ってきましたね。机の上にカップラーメンが一つ。それは、やっぱりその旦那さんの種まきの結果なんです。つまりあなたにはこれがふさわしい。ね、朝とかもね、なんかお弁当を作らずにこれで何か買ってきてって言って500円。
今多いでしょ、それ
は。そうそう。それは、結局、ね、奥さんが悪いっていうふうに旦那さんは思うけど、そうじゃなくて、奥さんの行為をちゃんと大事にしなかった報いなんです。
でも今500円で食べれないよね。
あ、いや、あの、大丈夫です。吉野家の牛丼なら食べる。
そうだね、それならそうかもしれない。毎日嫌で、別
なら。誰かが間に入って、それを伝えてくれる人いないと、喧嘩になるよね。
そう。ね、自分もそん、ね、そんな軽く扱われると、そのね、相手も軽く扱いたいとは思わない。あの、大事にしようと思わないので、お互い存在価値がどんどんどんどん下がっていくってことです。で、存在価値が下がるとどうなるかっていうと、当然のごとくね、存在価値が下がると、自分を確認するためには善じゃなくて悪をするようになるので、家庭の中が喧嘩が増えてくるんです。で、一旦もう喧嘩が始まったら、もうダメです。もう止められません。わかりますよね？存在価値を上げないと、上げないともう喧嘩は止められないんですよ。でも両方とも十分に下がってます。ね。だから、その環境に誰か存在価値の高い人が入って、お互いの人の話をよく聞いて、大事にしてあげることによってしか、その家庭を救っていくことはできません。なら家庭の中がですね、もう喧嘩が始まっちゃったら、これはもうね、普通はこの状態がずーっと続いてきます。ずーっと。もう止められません。
そうだよね。ご新婚時代は仲良くても、だんだん、だんだん大体はね、いい方にはこう維持するか。
ね、だから、やっぱりこれは意識してやっていかなくちゃいけないんです。うん、そうですね、意識してっていうのは、意識して存在価値を下げないように努力しないといけないわけ。
意識してね。
そう、それ存在価値を上げていったらどんどんと幸せになれるし、下げていったらどんどんと不幸になっていきます。例えば人と付き合う時も、ね、自分のことを大事に思ってくれる人に時間を使うし、自分のことを軽く思っている人には時間を割かないとかね。そういうふうに、時間とかお金とか体力を大事に使ってくれる人にかけていく。それが供養なんです。ね。まずは整理から始めます。整理をすると、整理されたものは不正で執着が取れる。残ったものは、ね、大事にする。だって他のものが使わなくなるんだから。ね。ボールペンだったら1本にしたらね、そのボールペンばかりを使うので、それが大事にするっていうことだっていうふうに覚えていくんです。整理をしたら基本、もうね、自然と物を大事にするっていうことを覚えていくんですよ。あ、そういうことなんだ。大事にするっていうことは物を一つにするってことですよ。どうですか、このバッグ。私は大事にしてますって言ってバッグを三つも四つも持ってたら。どれが本当に大事かわからないですよね。やっぱり大事にするって言ったら、一つにしないといけませんよね。そうでしょ？奥さんでも大事にするって言ったら一人じゃないとダメですよね。で、ここには一人いて、あそこにも一人いてね。で、もうちょっと離れたところにもう一人いると。みんな大事にしてますと。それは大事にしてるとは言わないわけです。大事にするってことは一つにしていく。ね、そして、わざわざね、亡くなった時には一生懸命探すそのもののために、それが大事なものなんですよ。よくあるのが亡くなったらね、もう次のもの買えばいいよ。それは大事にしていないってことなんです。そうやってものを大事にしていくことを覚えていったら、 自然と存在価値が上がっていきます。
ね、夫婦も喧嘩したら外に目向けるんじゃなくて、その喧嘩を修正していくようにしていかないとダメなん
だ。だからもう夫婦もね、喧嘩が始まってきたら
価値下がっちゃう。
もうだからもうそれはね、下がっちゃうんだけど、下がっているから喧嘩が始まってるんです。下がっちゃうんじゃないです。もう下がっているんです。
喧嘩をしてられんね。
十分下がってます。ね、
そうだよ。
喧嘩もしてられない。
そう。この場合ですね、もう存在価値を上げるためには供養はできないので、もう伏せしていくしかない。もうとにかくもう整理していくわけ。整理するというのは執着しているものを取り除いていけばね。存在に扱われているものも全部こう捨てていって、壊れているものも全部取り替えていって、行くことによって、ね、存在価値が上がります。相対的に。それで復活していくっていうことです。
じゃあね、
旦那さんも粗大ゴミとかっていうようになったら大変だよ
ね。ね。これが存在価値を高める方法です。わかりました？伏せと供養。伏せと供養です。
顔を取ってやるのが伏せで、顔をつけてやるのが供養。
そうそうそうそう。だから、伏せは少額しかできません。例えば、お金っていうものをなぜ伏せしてくださいっていうふうに言うか。ね。顔を取る。そう。顔を取る。どこの顔を取るんでしょう。どこの顔を取るんでしょう。
どことかなんとかある
お金っていうのはですね、いいですかね。お金っていうのは、
執着
いいですかね。お金っていうのはこう溜まっていきますよね。お金が、そうすると溜まっていくそのお金全体に執着するんです。そうするとこのお金を増やしていくことしか考えなくなって、生活が犠牲になるんです。
カツカツにしてお金増やすよ、
ね。そうそうそう。少しでも生活をね、節約してお金に貯める方向に行っていくんです。
いや、そうなるね。ケチ、ケチ。
ね。そうすると、当然ね、存在価値が下がりますよね。だからこのお金に対する執着を取るために、このお金の中からほんのちょこっと切り取ってあげるのを伏せって言うんです。ちょこっと切るとお金全体の執着が取れるんです。
ちょこっとなら痛くも痒くもない。
いや、ちょこっとでも執着すると痛いんです。
執着するとね、
生活の方を優先させてるので、そっちのお金がどんどん減ってるんですけど、
生活の方を優先しているので、お金が減ってる場合はそれはそれで OK です。
あ、そうなんですか。
だってこれが実だから、
うん、豊かに、
はい、豊かです。
心が豊かに生活できれば、はあ、お金は執着の方
だ。そうそうそうそう、はい、だから大事なのはお金よりも生活なんです。でもお金に執着し始めると、生活がお金のために犠牲になるんです。そうすると、もう自分の生活がどんどんどんどんカツカツになっていく。あとね、家ね、家を建てる人気をつけてください。家を建てる人っていうのは、ね、生活ギリギリで建てたりするんですよ。カツカツで建てる。
余裕なしで。
そうそうそうそう。これは家に執着してます。ね。もう生活ギリギリで余裕がなくて、ローなどのボーナスも全部つぎ込んで家を建てるんですね。それは家というものに過大な評価をして、生活を犠牲にしていると。あくまでも私たちの幸せっていうのは日々の生活、ここしか幸せを感じませんので、 生活を犠牲にして何を得たとしても全部苦しみにしかなりません。だから執着を取るのは生活を豊かにするためなんです。だから施しが必要なんですよ。お金を施してくださいっていうふうに言ってるのは、100円でも200円でもいいんです。その自分の持っているお金からこうやって切ってあげることによって、この全体の執着を取り除くわけ。目が覚めるんですよ。
ガチガチになってるのが少し
落ち着いてるんだよね。ね。例えば、ね、農家というものに執着している。これだけの面積を作らないといけないっていうふうに思っていると。ね。ね。それをほんのちょっとこの、もうこの土地を返す、すると、この土地全体に対する執着が消えるんです。で、それによって犠牲になっていたものに気づいて、そこにお金が流れていく。
いや、生活犠牲にしてたよ、本当に。
ね、だから、お金、いわゆる不正って言ったら、お金を施しなさいってなるわけ。これがね、時間だったとしたら、ね、時間を施しなさいっていうふうに言う人は、その時間が、欲のためにたくさん使われているってことです。それで家族のために使う時間がほんのわずかになっている。お酒を飲んでテレビを見て、とかってやってる時間が膨大な時間。休みの度ごとにスキーをして、ね、行くっていう時間に膨大な時間が使われていると。
もう今のことは、
ね、そうするとその時間を少しでも自分のためにかけてもらうことによって目を覚ましてもらうわけです。そうだな、そんなにこうテレビばっか見るのも良くないな、スキーばっかするのも良くないなとなって家庭の方に目を向けてくれるようになる。だから執着しているものでも、ものからね、ちょっとでもいいから取っていくっていうのが、これが目を覚ます方法なんです。うん、ね、難し
い。なかなか奥さんが言うと腹立ってるしね。誰が言えば。
ちょっとなんです。ちょっと、ね。ちょっと動いてもらうんです。うん、こういうふうに、お金に対する執着や時間に対する執着を取っていくことによって、これは不正ね。この残ったものに対する執着が消えて、大事なところに流れ始めるようになる。だから、執着、お金に執着、私たちはお金に執着しやすい、時間に執着しやすいので、こまめに人のために動いた方がいいんです。例えば、子供がおもちゃを出しっぱなしにした。片付けるのは誰の仕事？
お母さんの仕事。
そうですね。なんでかって言ったら、子供の使っているおもちゃは子供の存在価値が決まるんです。ね。そのおもちゃを雑に扱ったら子供の存在価値が下がるんです。だから子供の存在価値を守るために子供が片付けなくても親が気持ちよく片付けてあげたらいいんです。つまり子供のおもちゃを親が大事にしてあげれば子供の存在価値は上がるんです。
子供の感がついてるから、
ね、はい。だから子供のおもちゃは基本的に親が片付けたらいいんです。
自分で散らかした親、まあ夫の子供みたいなもんだ。
あ、そうですね。
夫のことも
そうですね。夫の汚した部屋を気持ちよく片付けてあげれば、ね、存在価値、夫の存在価値が上がります。
あの朝起きてきたら今にこう飲んでいこちらかってテーブルの下にもなんかこうくつしたとかね、と思ってたんですけど、最近
そうそう。 ね、それは伏せ、ね、そうしてあげるのは伏せ、自分の時間を人のために施して、そして伏せを受けた人は供養を受けたっていうことになるので存在価値が上がる。
だから最近うちにいる時間長くなったのか
しら。そうですね、存在価値が上がって居心地が良くなったんです。
はい、もう立てかけないのかな。
いや、着心地がいいよ。
わかるんだ、奥さん。ね、すごいね。
こういうふうに存在価値っていうのは、で、存在価値を上げてあげないと、善をしません。ね、一生懸命こうやって片付けてあげることによって、ご主人は、ね、反応してくれたり、挨拶をしてくれるようになっていく。逆にこう散らかしてからもうんとかってやってやるとどんどん下がっていって、下がっていくと存在価値が下がってますから、どんなに責めても善をしてくれないようになると。これはね、頭を使ってください。存在価値は頭を使ってね、考えながらやってほしいんです。
腐った頭だからね。
腐った頭でもいいから考えて考えて、ね、どうやったらね、やっぱり自分のものを大事に使ってくれるか、そして自分のものを大事に使えるか、これ考えていただきたいんです。ね、これによって自分の未来が決まります。存在価値を意識して生きていったら絶対に豊かになります。絶対がつきます。もう生活に困ることはもうありえないんです。それくらいすごいんですよ。みんなね、この法則を意識せずに生きてるから、努力しても幸せになれない。良いことしたら、ね、幸せになれるんじゃないよ。大事にしてくれる人にやらなくちゃダメなんです。まんべんなくやっていいのは伏せだけ。これを勘違いして大事にしてくれない人に時間をいっぱいかけて施しをすると、もう自分の存在価値がどんどんどんどん下がって、まあ本当にね、貧しくなります。だから見てください、貧しい、自分の身の前で貧しくなってる人はね、間違いなく相手を間違えてます。供養の相手を間違えてるんです。大事にしてくれない人に膨大なお金と時間をかけるんです。そうすると貧しくなる。反対に大事にしてくれてる人にね、供養していくと豊かになっていく。これは心も経済的なものも全部つながります。それは子育てで言ったら、おもちゃを捨てる、おもちゃを片付ける、おもちゃを捨てる、おもちゃを片付ける。これが伏せと供養、伏せと供養、伏せと供養。
来月のハガキの言葉に。
使いましょうか、伏せと供養。ということで、時間となりましたから終わりたいと思います。